和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は来シーズンから新しい体制となる野球を通じた人材育成と地域活性化を目指している HBL 北海道ベースボールリーグの事務局長でいらっしゃいます出会雄太さんにお話を伺っています。
最初西アフリカ予選から始まってで1位通過できて、
すごい。
で南アフリカで大陸予選っていうのがあったんですね、
はい、
そこ出て南アフリカ、ウガンダ、ジンバブエ、ブルキナファソ4チームでやったんですけど、まあ最終的には通らなかったんですけど、あの子たちやっぱりすごい素直なんですよ。良くも悪くも素直で、何ですかね、こちらもこういうことをしようとか、まあお願い事もするし約束事もするんですけど、でそれを彼らは当時あの時の子たちはみんなそれを守るんですよ、
うん、
で守ったらあの子たち良くなるんですよ、
うん、
で良くなったら本人たちはあれなんかできんことができるようになったっていうようになって、すごくその子どもの成長サイクルをすごくその2年間で勉強させてもらって、あこうやってやったら人って伸びるんだなとか、でやっぱり大人って大事だなとかあの見本を示すとか、その導き手ってすごく大事で、その導き手はやっぱりブレると子供もブレるっていうのはすごく分かったんで、ああこれは非常に勉強になりました。2年間で
私もちょっと出会い雄太さんを調べさせていただいたら、できない理由はできる理由になる、
はい、あの人間ってやっぱり想像できないことは実現できないんですよ、
はい、
でそれはすごく感じたのは、アフリカの子たちは自分たちのその情報として少なすぎるんですね。いろんな今情報社会かもしれないですけど、まだアフリカでは知らない、いろんなことは知らないし、どういう方法を取ると成功するとか失敗するとかもわからないっていう、だから彼らがその野球をするっていうことに対して本人たちは一切ネガティブなことは感じないわけですよ。ボールを投げたり打ったり走ったりすること、それはただただ楽しいことですよ。ただ私よく言われるんですけど、そのブルキナファソの子たちを日本北海道に招聘することをこう毎年のようにやってたんですけど、
はい、
まあお金もかかりますと、でそれって何の意味があるんですかとか、それってその子たちにとって将来的に何になるんですかっていう方はやっぱりいらっしゃって、
はい、
でそれはそれでまあそう思われるかもしれないですけど、
うん、
でもすごく大事にしてるのは、想像できなかったら実現できないと思ってるっていうのはやっぱり大事で、うん、
はい、
じゃあこの子たちに情報だとか知識だとか経験が入った時に、今までは何とも思ってなかったことが、あれでもこれってこういう方法を取ればとか、こういう見方すると、もしかしたら自分たちがやりたいことに実現する道筋ができるんじゃないかとかって、でもそれって経験しなきゃ分からないことだし、勉強しないと分からないことなんですけど、できないっていう大人の人たちは、
はい、
一生できないから、うん、そうですよ言っちゃったらもう誰もできないんで、
いや確かにそうですね、うん、でも何かするってことはやっぱり必ず課題があるわけですから、
そうです
ね、それを一つ一つやっぱりクリアしていかないと、
そうです、
うん、ということですよね、
うんうん、おっしゃる通りです。
あ
だからできない理由をいっぱい並べていただいて、
はい、
だからできないんだって言うんじゃなくて、うん、じゃあそのできない理由はどういう状況だったり、どういう、まあ未来っていうか、未来を作ればここのできない理由ができるように変わるのかっていう、ちょっと発想を変えてもらわないと進まない。
夢のその執着点っていうのはどういうとこなんですか？
そうですね、もう2年前かな、3年ぐらい前にちょっとあこれだなっていうの、死ぬ前にこれだなっていうのを決めているやつがあって、はい、で今やってるベースボールリーグもそうなんですけど、
はい、
これもね怒られるかもしれないですけど、その 自分がこのベースボールリーグをやろうと思った一番の理由は、うん、その、まあ、ブルキナファソの子たちじゃないですけど、その世界にはですね、本当にこう環境が整っていない国もありますし、チャンスもなかったり、その機会が提供されなかったりっていう、もうそういう人たちってもうたくさんいると。で、まあいいですよ、日本は普通は、一般の日本人は基本的に平等に何らかの機会が提供されてたり、学ぶ時間があったりとか、そういうのがあるんですけど、それがない人たちがたくさんいます。で、そういう人たちの環境づくりっていうのはしたいっていうのはずっと前から思ってました、
はい、
それこそ2010年で僕退院活動一度終わって日本に戻ってくるときに、うん、あーもったいないなこの子たちと思って、
うん、
2年間ずっと関わってきてて、
はい、
で本当毎日のように顔を合わせていろんな課題とかも自分たちで解決していくんですけど、おー2年間でこんだけ成長できたし、こんだけできるようになったっていうのをもったいないと思いました。これもしこれを継続的に5年10年ってやってった時に、人ってどんな風に成長するんだろうなって思いながら帰ったんですよ、
はい、
でもしここの空間を作れたら、あいい人生だったなって思えるかなと思ってって思ってて、
うん、
それでまず日本でそういう環境って作れないのかなっていうところから考えました、はい、その最終的にそういったスポーツ後進国、まあ、ブルキナファソもそうですけど世界中にはたくさんあって、そういった子たちの受け皿に北海道をしたいなと思ってますっていうのがあって、
うん、
でこれもし うまくいけば、
はい、
例えばブルキナファソ政府と話して、日本っていう国で北海道っていうところで自国の若者を育てて、
うん、
そのブルキナファソでは得られない経験値だとか学びをこの国で作りますよと、で人材育成して送り返しますよと、
はい、母国に帰りますよ
と、帰りますよ、ね、でその持ってる経験をぜひ自国でその生かしてもらう、
ね、
もらいたいですっていう話をちょっとしてるんですよ、はいはい、今大使館と話してて、
あら
でそれ OK だったらやろうよっていう、
うん、そうですよね
話をしてます。まあ、日本はあまりないかもしれないですけど、すごくやっぱりお金がある、生まれた瞬間にその子の人生が決まるって日本、昔の日本じゃないですけど、うん、あるんですよ、まだ世界中にはあって、うん、でまあ、生まれたところが、言い方悪いですけど間違ってたらその子はもう道がもう何もないっていう子たちはたくさんいて、じゃあそういう子たちにもチャンスの場を、じゃあ北海道だったり、自国だったり、そういった環境をこう作れたら、まあ希望を持って生きていけるかなみたいなっていうのは、死ぬ前にやりたいっていう
その夢はこれからずっと続くと思います、ね、これからもお力をお貸しいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。